SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。ピアニストの小菅優さんにお話を伺います。まずコンサート素晴らしかったんですけれども、感想をお聞かせください。
私がお客さんに感想を聞きたいところが自分で言うのはすごく変な感じがするんですが、やっぱりそのホールがまず素晴らしくて、リハーサルするのも楽しくて、でお客さんもすごくあったかい感じで迎えてくださったので、とても安心して弾けました。
オーストラリアにいらっしゃるのは初めてだったんですよね。
はい、初めてだったんで、もうすごくエキサイティブで興奮してて。
そうなんですね。お客さんがあったかいと今、うん、おっしゃられましたけど、うん、それは何でしょう、雰囲気みたいなものでしょうか。
そうですね、毎回弾くたんびに聴衆から雰囲気みたいなのを感じるんですが、うん、拍手からしてもうん、空間というかそういう感じが初めて来たところなのにアットホームな感じがしました。
今回演奏された曲目は小菅さんがご自身で選んだものなんでしょうか。
はい、自分で選びました。やっぱり私の育ったドイツとか、今やっているプロジェクトなどを反映させて、自分の、一番しっくりくる曲を弾こうと思いまして、なのでドイツ古典版の、今ベートーベンモーデっていうプロジェクトをやっているんですが、はい、ベートーベンソナタ全集を今CD を出したところで、ピアノ付き作品を全部やるっていうプロジェクトなんですが、
はい、
それから、これがフォーエレメンツっていう水、火、風、地というテーマにプログラムをつけるでプロジェクトを始めたんですが、昨日のプログラムは休憩の後は水というテーマで全部固めました。
今回そのオーストラリアで初のコンサートということで、特に意識したことはありますか、そのプログラムの選曲の上で。
そうですね、オーストラリアっていうと私はすごく大自然というで海辺だということも考えたので、やっぱり水っていうことも反映させましたね。
ピアニストというお仕事で、ピアノで表現をされているわけですけれども、その曲を自分のものにしていくという過程はどのようにされているんでしょうか。
いろいろなことを重ねていくんですが、一つ一つの曲と一人一人の作曲家の歴史やその曲が書かれた時代の背景などを調べていって、例えば昨日弾いたリストの曲なども彼がすごくピアニストとして活躍していた時の小的な曲ではなくって、彼が本当に自分自身と向き合った、とても宗教的なものや本当に楽器がピアノだけではなく本当にドラマチックなオペラのようなオーケストラの曲などを、そういう、その場合はその背景だけではなくていろんな楽器のこととか、オーケストラバージョンだとどんな音がするのかっていうのを、ピアノっていうのはそういうふうに直接的ではなくて、そういう他の楽器を反映させて、いろんな色彩を表すっていうことがまた面白いところなので、なので本当にピアノだけではなくて、絵画を見たり今日動物に行こうと思うんですが動物を見たり自然を見たりすることも反映するし、もちろんそのいろんなそのオーケストラのコンサート行って、今日もシドニーシンフォニーコンサートに行ってこようと思ってるんですが、なのでそういうたくさんの吸収があった上で、コンサートが向けて弾けると思います。
例えば俳優さんとかだと、この監督さんがいてここはこうだここはこうだというふうにアドバイスがあったり、例えば感情の表現でも ヒントをくれたりすると思うんですけれども、いわゆるクラシックですでに作曲された方がこのようにいなくて、それをこう解釈していく上で何か参考にされていることとかってありますか？
もちろんその作曲家と話せないということによってものすごく想像力が必要だと思うんですね。あと本はたくさん残っているので、やはり楽譜に本当書いてあるのは音符だけではなくてたくさんの指示が書いてあるので、それをただ弾くっていうわけではなく、どういう意味で何をやりたくてこう書いてあったのかっていうことを考えること大事だと思います。また他のミュージシャンや指揮者などからもたくさんのインスピレーションを受けられるので、そういうふうにいろんなことが勉強できると思います。
昨日の演奏を聴いていても、もう本当に素晴らしかったんですけども、その先ほどおっしゃられたこの色彩豊かな、その感情豊かな表現というのを聞かせていただいたんですけれども、弾いてる時にどのようなことを考えて弾いていらっしゃるんでしょうか？
昨日お客さんからそういう質問があったんですが本当にその曲のイメージというか感情とかを考えている時もあるし、やっぱり自分の人生経験とかがなんか浮かんでくる時もあります。
逆にこうちょっとやりにくい曲とかちょっと分かりにくい曲をこう弾くことになった場合はどうされてますか？
どの曲もやはり考え尽くすまでは難しいので大きな課題なのですが、壁にぶつかった時は本当にいろんな他の音楽家の方と話し合うとか、自分で自分の演奏を録音してみて聞いて客観的に捉えるとかしています。
ピアニストとして活躍していて思っていたのと違うこととかってありますか？楽しいことも含めて。
そうですね、小さい時はやはり、とにかく弾くのが大好きで、ピアノ弾いていればいいのかと思ってたんですが、そうとは限らなく、自分でこう活動していくために自分のネットワークを作っていかないといけないですし、本当にこういろいろな交流とか、ピアノだけ弾いているより他のこととか、さっき言ったようないろんな、インスピレーションがあることによってそれ以上に楽しくなるということも感じますね。
特に今後挑戦してみたいこととかはありますか？
いつも西洋の作曲家を弾いているわけではなく、日本の作曲家をもう、オーストラリアでも、ヨーロッパでも広めていきたいと思っているので、だから自分の音楽フェスティバルなどを作りたいと思っています。
ご自身の音楽フェスティバル、具体的にどのような、ちょっともう少し掘り下げて聞いてもよろしいでしょうか？
やはりピアノというかソリストとして活動しているとかなり孤独なことも多かったので、本当にいろいろな友達と一緒に音楽を作るっていうことで、本当に皆さんとこう食べるものとか大好きなんですが美味しいものを食べて、いい音楽を作っていくっていうことを中心に、皆とこう集まれる場を作っていけたらなと思っています。なのでオーストラリアもどっか行けできるとこあったら嬉しいですけどね
なるほど。海外生活が非常に若い頃からされていますけれども、日本人として、海外でピアノをやっている中で、例えば日本にずっといて日本でピアノをやっていることと比べて何か違いというのはありますか？
人それぞれ道はすごく異なっていると思うんですが、なんていうんですかね、やっぱり自分と向き合っていくことと、本当に日本のものではなくてそのヨーロッパのものであるクラシック音楽をこう感じ取っていくっていう面で、今まで、なんかすごくこう自分が思っていた以上にこう人に訴えていかないといけないみたいなところがあったと思うんですが、
それは日本と比べてということですか？
そうですね、なんか本当に認めてもらうためにこう戦っていかないといけないっていうところはちょっと少し感じるところだ と思うんですが、まあ、それによって自分がこう強くなっていけたというか、逆に日本人というアイデンティティはどういうことなのかということがだんだん徐々に分かってきているなとは思っています。
あのオーストラリアにもこう夢を追ったり成長するためにあの日本から来ている方がいらっしゃったりするんですけども、はい、何かアドバイスというものはありますでしょうか。
やはりあの自分の道っていうものをあの本当にまっすぐ進んでいってほしいなと思うのは、特にこう、まあ、いろんなこう影響がある時代じゃないですか。もうインターネットからもういろんな、まあ、必要なこともあれば必要じゃないこともいろんなインフォメーションが入ってくると思うので、その中でこう、自分のやりたいことっていうのをはっきりこう人に伝えていくっていうことを、考えてほしいなとこう次の世代に思っています。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。